障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。ついこの前、年が明けたと思っていましたけども、あっという間に2月ですね。時が経つのが年々早く感じる今日この頃です。さあ、この季節の楽しみといえば梅の開花じゃないでしょうか。第47回世田谷梅まつりが2月7日から3月1日まで開催されます。場所は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩5分ほどのところにある羽根木公園。園内は小高い丘になっているんですけどもね、梅の木は現在購買が280本、白梅が390本、およそ670本の梅の木が植えられています。都内有数の梅の名所としても知られていて、多くの方々に親しまれてますよね。梅の品種およそ60種類ほどもあるそうなんで、それぞれ開花時期が異なるので長く楽しむことができるそうですよ。私もこの梅まつり期間中に、可愛らしい梅の花をめでに、そして爽やかな香りを楽しみたいと思っています。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、パフォーマンス集団アピラッキーの代表で振付家のカオルコさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
アピラッキーは、障害のあるメンバーやアマチュアメンバー、およびプロのアーティストたちによるパフォーマンス集団ということなんですが、自主公演だったり、海外のダンスフェスティバルから地域のイベントまで、さまざまなステージにゲスト出演し、実績を重ねていらっしゃいます。
ありがとうございます。
カオルコさんご自身も振付家として CM などで多数ご活躍されていらっしゃいますけども、
はい、
まずはこの団体の設立のきっかけっていうのに、教えていただけたらなと思います。
わかりました、
はい、
私今68歳になっておりまして、
は
い、とりあえず自分の振り付けを言いながら団体の設立の方に持ってきますね。
はい、
当時はですね、最初にウィンク、
ウィンク、
はい、サンチネタゲとかやって、で、
うん、
でその後に、飛ぶ鳥を落とす勢いになってどんどんやるわけですよ。
すごい。
で、竹本ピアノとか新垣結衣ちゃんのポッキーとかやってます。
すごい。
いろんなものをやって、一応やると流行るから、はい、で、あの番組もレギュラー持ってたりとかしてて、そんな中なんですよ、設立が。
え、忙しい中で、ね、
そんな中で、はい、わざわざ言ってるんですけど、そんな中、
うん、
小さい頃ですね、あの4歳ぐらいの頃に、誰でも主役になれる世の中が来たらいいと。
4歳で、
そのぐらいからずっと、はい、なんていうかな、もう使命を刷り込まれて生まれてきてるみたいなんで、その時はね、
うん、
あのひょっこりひょうたん島っていうね、
はい、
あの可愛い番組があって、
うん、もう
ああいう風に誰もが個性があって、その魅力があって、それが助け合うみたいな世の中ってなんだろうって、うん、なんとなく漠然と思ってたんですね、うん、
はい、
でずっと来て、魅力を生かすってことで、魅力を生かしたところ、
うん、
流行っちゃったんですよ、
うん、
とりあえずウィンクも、あのサッチンとショウコさんっていうのがいて、うん、右と左が違う振り付けだったんですね、
はい、
で生かしてるうちに流行っちゃったんですよ、振り付けが、で振り付け流行ったのはいいんだけど、あれって思ったわけですよ、
うん、
私あのいろんな人たちが主役になる世界作ってるんだけど、じゃあ一般の人とかってどうなんだろうみたいに思ったわけですね、
はい、
そんな中、
うん、
障害のある方たちの、学習障害の団体ですね、教会の方たちだと思うんですけど、
うん、
うちの妹が足が悪かったので見学しに来るわけですよ、
はい、
うん、私 あの海外公演に行くためのプレの公演みたいなものがありまして、
うん、
それに見学しに来るわけですよ、
はい、
と私今のところ話すると、振り付けでめちゃめちゃ流行ってるのに、
うん、
海外公演のプレまでやっててですよね、
はい、
めっちゃ今忙しいんですよ。
そう
で、まあまあ、
うん、
もちろん一日も休みもないし、その食べる時間とかそういう時間もあんまないんですけど、とりあえず自分のこうなんていうかな、生まれてきた意味をバーッとこうやってたんですね、一途に、
はい、
頑張って、はい、ちょっとがむしゃらね
すごい、
まあ、大したことないですよ別に。それで学習障害のある女の子が私に弟子入りさせてくださいっていう、その講演を見た後に感動して言うわけですよ、はい、普通忙しいからやめますよね。ところがやめなくてやってみようかなって思ったんですね。それはそのそうか、誰もが主役なのに私片手落ちだと思って、でこの子がなんとなく可愛いし、私もこの人の魅力を生かせるんだと思って、そうね、中学生だったあの彼女、あさみちゃんって名前の子なんですけど、来て、そしてその当時はあまりに忙しいから多分数ヶ月に一遍ぐらいしかやれなかったんです、
はい、
でもそれが設立のきっかけ、
じゃあその少女あさみちゃんが最初の障害を持っている生徒さんだったわけですね。
そっからあの、はい、学習障害のその団体のご紹介でたくさん障害のある方たちが来てくれて、で数ヶ月に一遍のがだんだんだんだんこう頻度が高くなり、そして設立になっちゃうわけですね。
この名前の意味っていうのは
アピラッキー、
はい、
アピっていうのはアピっていうこう明るい感じでひらめくみたいなイメージですね。
へ、
ラッキーはもちろんラッキーになるっていうことなんですけど、
本当幸せに、なれるね。
アピってひらめくっていうのがすごい大事で、はい、
そうか、ダンスってひらめきなんですね。
そうですね、私ねダンスじゃないんですよやってることが。また話がややこしいんですね、これもね、
すいません、
な、はい、いい、なぜならば、はい、誰もが主役の時に踊れないあの障害の方たちもいますよね、
はい、
例えばこの前ゲストに出てきていただいた武藤さんって難病 ALS なんで目しか動かないですね、
はいはい、
その方もでもダンスってことなんですね。
あ、
ですよね、そうそう、だから、ダンスって言っても例えば目を動かしただけでもダンスになるから、
そ
っか、ちょっと概念がちょっと違う、誰もが主役ってなるとすっごい広くしなきゃいけなくて、ただ私が振付師でダンスっていう一つの定義の、難しいこと言ってごめんね、定義の中で言ってるから、ちょっとだけ誤解があって、
う
ちは結構ダンスしない方たちもいらしてみたいな。
なるほど。具体的にどういった場所だったりイベントで活動されてるのかも教えてください。ありがとうございます。
下北沢にスタジオがありまして、スタジオルーっていうとこなんですけど、で定期的に今は月2回、日曜日やってます。
コースとかプログラムがいっぱい、
それはねスクールなんで、
はいはい、
今そこのチャチだとここの団体バリアフリーこの団体、っていう感じでいろんな障害の方たちが通っている、はい、で下北沢でやっている、だから脳量欠損の男の子が来てもうほんと最重度で何も動けない、方が来てたりとか、でその方たちがワークショップを受けるにつれて変わっていくんですね。
へ
ー。で変わっていきながらイベント出てるみたいな。
あー、なるほど、はい、じゃあ世田谷区内のイベントは結構多いっていうことですか。
いやいやいや、もう全然出していただきたいんですけど、なかなかなくて。
本当ふれあいフェスタとかどうかな、言ったらいいかもしれないですね。12月に開催してるんですけど、
ありがとうございます。ふれあいフェスタもしかして多分1回出てるかも。
ぜひ出ていただきたいな。私あの司会もやっているので。そうなんですよ、
なんか30年もやってるとですね。
そうですよ ね、
1回ずつくらいはもしかしてなんか出てるような、ごめんなさい30年間であんまり覚えてないですけど、
写真がねあるんですけど、皆さんすっごいいい表情されてる、
はい、
楽しそうなんですよ、
はい、
ね、どういう感じで変わっていくんですかみんなは、
はい、ですね、まずじゃあさっきの脳量欠損のウッディに関してお話しすると、
はい、
最重度っていうのは、もちろん座ったままで下向いたままで何にもこう外の世界を遮断してる状態ですね、
はい、
で脳量がないんですね、脳量欠損だから、脳量ないってことは右脳と左脳がつながってないから、自分が誰であるかとか鏡見てこれが何であるか、顔見てですよ、手を見てこれが何であるかとか、で喋ろうと思ってももちろん自分の話したいことじゃないことが口から飛び出ちゃうんですね、っていう最重度、
はい、
でまあ最初来た時は歩くのも支えられてうろうろしてたんですけど、そのウッディが7年間来てて、
はい、
で3年間毎日その指のメソッドね、
はい、
脳の大部分の部位っていうのは指で締められてるから、
うん、
その指のメソッドを毎日お母さんと一緒にやってくれたの、
うん、
そしたらね今はね片言だけど喋れるし踊れるんですよ。
すごい
能量じゃないところで脳がつながる、
は
い、うん、そういう一応医学ではないんですけど、
は
あ、体は可塑性っていうものがあって、
は
あ、ない部分を補うっていう、はあ、これあの東大の先生と一緒に研究してるから、
うん、
別にでも東大先生が保証してるわけじゃないですよ、
うん、
そういう説があるからそうだろうねっておっしゃってるだけなんですけど、
うん、いやそれはなんか本当になかなかこう味わえない体験ですよね、うん、
そう、うん、だからまあ、ウッディって男の子なんだけど、うん、当人も嬉しいけどお母さんもうれしいし、
うん、
私も嬉しいし、うん、いる仲間も嬉しいんですよ、
うん、
ウッディがなんか今喋ったとか言ってみんながわーわー、うん、喜んだりとか、
うん、そっか、うん、みんなでこうやって喜べるっていうのは最高な環境ですね。本当に今もカオルコさんのお話引き込まれてどんどんどんどんと思っているんですが後半またたっぷりと伺いたいと思います。さあここでカオルコさんにリクエストをいただきたいと思うんですがお気に入りのアーティストや曲あったりしますか？
はい、じゃあ私が振り付けしたあのウィンクの寂しい熱帯魚、はい、レコード大賞取ったのでぜひお聴きください、はい、
ウィンクで寂しい熱帯魚。カオルコさんのリクエスト曲ウィンクで寂しい熱帯魚でした、
はい、
本日のゲストは障害者の方も参加するパフォーマンス集団アピラッキーの代表で振付家のカオルコさんです。前半はアピラッキーのさまざまな活動についてそして設立の経緯についてご紹介いただきましたが後半また参加している障害者の方々について詳しくお伺いしていきたいと思います。まあ、先ほどもお話ありましたけども障害の程度によっても、はいはい、どういうふうに参加するのかとか形はまた全然変わってくるとは思うんですが、
うん、
みんなで一つのパフォーマンスを作り上げるっていうのはどういう工夫をしたり気をつけたりっていうのはあるんですか？
最初にもう30年前なんですけど、
はい、
バラバラの障害の方たちがいらっしゃると、
うん、
まとまらないのでその人に合わせた教え方にしてました。
うん、
だから一緒にやるところと一人ずつその人を受け取って、
はい、
この人はこういう風な振り付けがいいだろうとか変えてました。
うん、
それが今やっているその教え方なんですけど、私ちょっと急に話してまた止めますが、
うん、
重度の障害者施設に行った時に、
はい、
みんな寝たきりだったんですね、
はい、
そうしますと私が踊っても寝たきりの方たちっていうのは、まあ、目つぶってるから何も届かないと。でも誰にも生きる喜びがあるっていうふうに思いまして、人間の体には潜んでると、はい、うん、じゃあどういうふうにして生きる喜びを分かち合えるかなと思った時に声だと思ったんですよ。
声、
はい、人間の体 65% ぐらい水でできてるから、
うん、
振動によって声で生きる喜びを分かち合えるってなんかピンとひらめいて、
うん、
でじゃあ私の声が水滝とか川のね、
うん、
水の音と一緒になったらきっとできるだろうと思って、
うん、
でまたこれがものすごい忙しかったんですけど3年間ぐらい一生懸命通ったんですね、自然界の中に、はあ、通ったところですね3年ぐらいして、はい、いろんなものからヒューとかボーンとかミヤミヤンとかパラパラとかいろんな音が聞こえてきたんですね、
はい、
すると聞こえてきた時にあ、全てのものから今振動によって音になって聞こえてる、なるほど、で神様がお作りになったものは無駄なものがない、なぜならもうシンフォニーみたい、1分間ぐらいだったんだけど、
はあ、
もうねシンフォニーのように聞こえたんですよ、
うんうん、
すごい音で、
うん、
うわっと思って、あーなるほど、自分も自然界の一部であるから、人間もね、人間の体ってのは自然界のもので物質でできてるから、
はい、
だからあ、そっか、この一部だからこういうふうに今聞こえてるんだなと思った時に、
うん、
もちろん当たり前に無駄な人間なんて一人もいないんで、当たり前、うん、それは当たり前じゃないですか、
うんうん、
だけどなるほど、ちょっと私たちっていうのは自然界の一部ってことを忘れているなと思いまして、
うーん、
で自然界のな、まあ、その前から言ってたんですけど、中でネイチャーバイブレーションってメソッドを作るわけです、
はい、
自然界と、
はあ、
うん、こうするネイチャーバイブレーションですね、
はあ、はい、すごいなんか ハッとさせられました。今の話聞いてるだけでも
嬉しいです。すごい今日来た甲斐があったって感じです。
もうなんか目輝かせながら聞いてるもん面白い。
今こそあのいろんな音響振動療法とかあのそういうのもコラボさせていただいてるんですよ、うん、実は私、
はい、
だからね今その周波数とかいろいろね話題になってますけど、
うん、そうです波動とかねありますけど ね
何年ぐらい前だったかな、う
んはい、
でもかなり20年とかもそのぐらい前にそういうことを体験を
もう気づいちゃってる
んでなんか起きちゃって、うん
はい、
でそれをあのメソッド化して、うん、で体系づけて理論的に体系づけて今度これを教えるときに信憑性ないとまずいなと思いまして、
うん、
で生徒に東京大学の生徒がいたんで、
はい
はいはい、博士課程の生徒がいて
すごい、
うんうん、で一緒にあの東京大学の方で非常勤講師をさせていただいたんですね。
へ
ーで信憑性つけます、
はい
うんうん
うん、
でその時もその授業の中に特別授業の時に障害のある人入ってもらったりとかして、うんでやってたんですね、
はい、
それをこうしてるうちに効果っていう言い方はいけないんだよな結論付けちゃいけないんだけどこういう障害がこういう風に今なってますみたいな、
うんうん
まあ、状況を説明するとそういうことになるわけですね、
は
い、
そうですね、でもすごくいい方向に向かっているっていうことは絶対的に言えることなんです ね。
そうでどういうことかっていうと、うん、体の中に潜む無意識のレベルっていうのがあって、
は
あ
無意識ね、
うんうん、人間の体っていうのは神様からいただいてるから、
はい、
その無意識のレベルの中に、まあ、行っちゃうと、まあ、意識が入ってますよね、
うん
うんうんうん、そうすると無意識のレベルの方にねどっちかというとね聞いちゃうんだこのメソッド。
へ
だって人間の体が自然界の物質だからさ
は
っていうふうに思うと、うん、諦めるってことはほとんどないのね、
はい、
で諦めたことなくてであの能力テストの男の子が、まあ、今は、
うんうん、
簡単にだけど喋れたり簡単にだけど踊れたり、
うん、
次にそうね車椅子のダンサーの人で、はい、40今何歳5歳ぐらいかな、
うん、
普通だったら筋ジストロフィン系の人ってだんだんこう衰えちゃうんだけど、
はい、
なんと今は立てたりするんですね。
すごい、
うんうん、
わお
で立てて歩けるわけではないんですけど、
うん
これグッと持って自分で立ったりとか、うん、もちろん踊ってる時も私が手持ってとかここ肩なんだけど、うん、2人で立ったりとか、
はあ、すごい変化だ、
うん、そう、でそれはねやっぱりその人の筋力トレーニングもあるんだけど、
はい、
体を信じるっていう根本的なあの私のメソッドを信じてくれてるから衰えないで伸びていくっていうことがあるんですよ。そうだからそれもあの私のなんかタイムなんだフェイスブックとか見てもらうとタイムラインに入ってたりとか、まあ、いろいろ入ってるんですけど、
うん、
そういう、まあ、2つの事例がすごい分かりやすいのです
ごいな、
うん、
でそんなアピラッキーの活動を捉えたドキュメンタリーが制作されていらっしゃいます、うんはい世界中が踊る日までというタイトルで、はい、昨年末12月28日にはプレミア上映も行われたんですね、
はい、
これはどういう内容なんでしょうか、ね
こんなことしてたら、うん、なんとなくこう日々私もね、まあ、一応、はい、あの有名な元振付師だったんで、うんまあ、今でも振付してますけど、
うん、
あの面白いと思ってくれる、
はい
はい報道ディレクターがいまして、
はい
はい、その人が、先ほど申し上げた難病 ALS の武藤さんの映画を作ってらして、
うん
はい、その方が作ってくださったんですねドキュメンタリー
そうなんだ、
はい、35分のドキュメンタリーで、
はい、
でも撮影時間なんと2日なんですけど
あそうだったんですね、
はいはいまあ
うん
うん、あのお仕事の合間に作っていただいて、
うん、
ワークショップとそれから あるイベントに大きなイベント出てるんですけどね、
はい、
そのイベントの模様をつなげて作ってくださってところがこの2日間で作ったのに、
うん、
とても評判が良くてですね、
うん
はい、これを今年はもっといろんなところで上映できたらいいなと思ってます、
うんぜひですねこの世界中が踊る日まで次回詳しくお伺いしたいと思います、はい、ではカオルコさん最後に何かお知らせなどありましたらお願いします、はい
私の下北沢スタジオルーデでしてね2月14、15と、もちろんそのさっきのアピラッキーそれから生きおじパフォーマンスクラブ50代60代の生き方が生きおじの人たちね、
うん
うん、それから8歳 の子供が書いたミュージカル私が演出したりとか、
うん
まあ、老若男女即興のパフォーマンスで人生とか自分の今の生き方を語っていくようなそういう、ね、フェスがありますカララボフェスっていうんですけど、
はい、
下北沢スタジオル13時19時スタジオル2500円安い
安い
私も歌い踊りますはい、それ宣伝したいな
ぜひ私も伺いたい
と
思います。
すごいな
娘 連れてって
もものすごくいい影響があると
思う。嬉しい、
どうもありがとうございます。
いえいえいえ、はい、ぜひまた次回もたっぷりお話お願いいたします。
はいはい、ありがとうございます。
本日のゲストは障害者の方も参加するパフォーマンス集団アピラッキーの代表で振付家のカオルコさんでした。ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは就労継続支援 B 型事業所トゥデイ北見です。事業所のコンセプトはあなたの花を咲かせて。仕事の内容は箱織り、梱包、カタログ作り、公園清掃、シニア向けお手伝いサービスなど、さまざまな作業の中から障害者の方々の強みを最大限に引き出す提案をしています。スタッフの方にお話を伺いました。
トゥデイ就労継続支援 B 型事業所のトゥデイ北見の山下です。コンセプトはあなたの花を咲かせてです。メンバーそれぞれ強み興味を生かして重要な仕事を取り組み、地域に参加した活動をしております。
トゥデイ北見所属川本新名真由美です。毛糸作品や防虫駆除シートの加工作業、封入封管作業、シニア向け有料お手伝いサービスや公園清掃など内外さまざまにわたって、業務、実習制作販売を行っております。ちょっと大変ですが頑張ってます。
就労継続支援 B 型事業所トゥデイ北見の永山と申します。私たちは HC グループ株式会社に所属する B 型事業所です。東京は北見と用賀、あと千葉県に4つ、三重県に1つで、計7つの事業所があります。でどの事業所も個性があり、メンバーの皆さんとともに地域に根ざした活動を行っております。
小田急線北見駅から徒歩1分、送迎サービスもありますので、ご希望があれば見学時、体験時も送迎してくれます。見学などのお問い合わせは 03-5761-9417 03-5761-9417 まで、日曜日祝日を除く午前9時から午後6時まで受け付けています。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。カウルコさんのお話に私は感動を覚えましたね。まさに心躍る気持ちです。2月14日15日に下北沢のスタジオルーで開催されるカラダラボフェスも楽しみです。番組ではあなたからのメッセージを募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com まで。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。